知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。9月10日は下水道の日ということで、高山市役所下水道課の課長寺田茂雄さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
皆さんは飲み水である上水道には関心が高いと思います。高山は水資源に恵まれ、蛇口をひねれば美味しい水道水が出てきます。この水道水を毎日料理、洗い物、洗面やお風呂、そしてトイレで使っていますが、使った後の汚水は建物内の排水管に入った後はもう見えなくなり、汚水のことは意識しなくなります。しかし汚水はきれいにしなければ川や海に戻すことはできません。下水道の役割について学びたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず9月10日が下水道の日となったのはなぜでしょうか。
はい、9月10日は立春から数えて220日目の頃で、台風などによる水害が起きやすい時期にあります。
はい、
下水道の大切な役割の一つである洪水の予防のための雨水の排除にちなんでこの日にされました。
はい、それではもう一つの下水道の役割である汚水の処理について教えてください。
はい、皆さんが使った水は洗剤や汚物、便などが混じって汚れた水、汚水になります。
はい、
また工場や飲食店からも汚水が出ます。汚水は住宅や事業所の中の汚水管を通って道路の下にある下水管に集められます。
はい、
下水管は下流に行くにつれ合流していき、最終的に終末処理場に集められます。この終末処理場できれいな水に戻して河川に放流します。
はい、この終末処理場で汚水をきれいにしているということですが、どのようにしているんでしょうか。
はい、それでは終末処理場での水処理の仕組みをご説明します。
はい、
まず汚水をゆっくり流して、野菜くずなどの沈みやすい大きなゴミを取り除きます。次に残ったゴミや水に溶けた汚れなどを微生物がたくさん住んでいる水槽に入れます。
はい、
微生物は汚れの成分を餌として食べてくれます。すると微生物は数を増やし大きくなって沈みやすくなります。この水を次の水槽でゆっくり流すと微生物などの汚泥は沈んでいくので、汚泥として取り除きます。
はい、
すると上の方にはきれいになった水が残るので、さらにこれを塩素で消毒した後川に放流します。
はい、微生物が水をきれいにしているとは知りませんでした。微生物って病気の原因になったりして悪いものかなと、そんな風に思っていました。
はい、終末処理場では水をきれいにする微生物を常時に使っています。またその微生物がより活動できるように空気を吹き込んで酸素を与えたり、餌となる汚れの濃度を加減しています。
はい、微生物が働きやすくなるよう調整されているということなんですね。
そうですね。
はい、それではここではもう微生物が主役というわけですね。
はい、そうですね。薬品を使って水をきれいにするのではなく、自然の力を借りて水をきれいに戻しています。
はい、ということは自然界の微生物に任せておけばいいので、この水処理は安く済むということでしょうか。
いえ、実はそうとも言えないんです。
はい、
終末処理場で汚水を処理するには汚水を汲み上げるポンプや空気を吹き込むための送風機、発生した汚泥を焼却するための機械を動かす電気や燃料の費用がかかります。この費用は皆さんからいただいた下水道使用料を充てています。
なるほど、わかりました。それでは私たちが下水道を使っていく上で気をつけなければいけないことを教えてください。
はい、汚水は住宅や事業所から下水管を通って終末処理場に運ばれます。時にはおむつとか生理用品、タオルなどが流されることがあります。
はい、
これらの水に溶けないものは下水管の途中にあるポンプを詰まらせることがあります。一旦詰まるとポンプを分解して詰まったものを取り除かなければなりません。絶対にこれらのものは流さず燃えるゴミとして処理していただくとありがたいです。
わかりました。おむつや生理用品は絶対に流さないをお願いします。他には何かありますか？
はい、他には料理に使った油も流さないでください。
はい、
冷えて固まると髪の毛などと絡まって下水道管を塞いでしまいます。
はい、
よく下水道が流れなくなったというお問い合わせをいただきますが、大抵は住宅の中の汚水管が住宅のマスのところで詰まっていることが多いです。
はい、
時々点検や清掃をお願いいたします。
わかりました。
またそれともう一つお願いがあります。終末処理場は汚水だけを処理するところですが、下水道管に雨水が入り込むことがあります。
はい、
大雨の時は処理場に大量の汚水と雨水が流入して処理が大変になることがあります。ご自宅などの雨どいが間違って下水道管につながっていたり、マスの蓋が割れて雨水が浸入していないか点検もしていただきたいとありがたいです。
わかりました。これから台風や長雨のシーズンを迎えますので、私も点検してみたいと思います。
はい、
ところで高山の下水道は使われるようになってどのくらい経つんでしょうか？
はい、現在高山市には48施設があります。
はい、
一番最初に使われるようになったのは吹東町にある下水道センターで、昭和54年6月に水処理を開始しました。44年が経っているということです。
はい、
最初は中心の市街地しか下水道が使えませんでしたが、少しずつ拡大していき、現在は予定していた地域のほとんどに下水道管を設置し、下水道へ切り替えができるようになっています。
そうなんですね。長い年月と多額の費用をかけて下水道の整備をしてきたんですね。
はい、下水道が使える区域にお住まいでまだ下水道に接続されていない方は、ぜひ下水道に接続をお願いします。
はい、
工事費用の見積もりなどについては高山市指定工事店にご相談ください。また高山市では下水道に接続するための資金を金融機関から借り入れる場合に斡旋する制度を設けています。
ところで郊外など下水道がまだ来ていないところでは、トイレを水洗化したり台所などの汚水を処理したりする方法はないんでしょうか？
はい、下水道を市内全域に行き渡らせることができるといいのですが、ある程度家が集まっていないと整備の効率が悪くなります。
はい、
そういったところには合併浄化槽の設置をお願いしています。合併浄化槽はトイレの便のほか、台所や洗濯などの生活排水も合わせて処理する能力があります。合併浄化槽の設置については補助金の制度がありますので、補助金額や条件などはお気軽にお問い合わせください。
わかりました。トイレは水洗の方がいいですし、生活排水をそのまま流すのは環境に良くないですよね。
そうですね。
はい、補助金制度もあるので、現在汲み取り便所や単独浄化槽をお使いの方は合併浄化槽に切り替えてほしいですね。
そうですね、合併浄化槽も微生物の力で汚水をきれいにするもので、ミニ終末処理場と言ってもいいものです。
はい、
そのためすでに合併浄化槽をご利用の方もきちんと維持管理をして微生物の力を活用していただきたいと思います。
それでは最後に、今までお話しいただいた下水道や浄化槽のことでお問い合わせ先を紹介してください。
はい、高山市役所下水道課、電話0577-35-3150、または各支所の基盤産業課までお願いいたします。
本日は下水道課の寺田さんにお話を伺いました。寺田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。